4月3日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。前半は明日自民党の党紀委員会で正式決定する裏金問題をめぐる党内処分についてお伝えします。後半は中国が台湾に仕掛けている新党工作といわれる動きの実態に迫ります。それでは今夜のゲストをご紹介します。自民党衆議院議員で党政治刷新本部幹事の牧原秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。よろしくお願いします。
お世話になります。
そして後半は元駐中国大使の宮本雄二さん、学習院大学教授の江藤直子さん、リモートで産経新聞台北支局長の矢板昭夫さんにお話を伺います。明日正式に決まる見通しの自民党の処分について、ここまで明らかになっている内容をまとめました。処分の対象となっているのは政治資金収支報告書の不記載が5年間で500万円を超えた安倍派、二階派の議員など合わせて39人とされています。処分内容が注目されていた安倍派幹部ですが、塩谷元文科大臣と世耕前参院幹事長については8段階の処分のうち2番目に重い離党勧告の方針、そして下村元文科大臣、西村前経済産業大臣は1年間の党員資格の停止とする方針です。それから安倍派幹部であった松野前官房長官、萩生田前政調会長、高木前国対委員長、二階派幹部であった武田元総務大臣については党員資格の停止か党の役職の停止とする方向で検討されています。処分の検討対象である39のうち大半は戒告となる見通しなんです。なお次の衆院選への不出馬を表明したこの二階元幹事長、この中でも際立って目立っていますが、この二階元幹事長については処分の対象としない方針です。こちらも後ほど田崎さんに伺いたいんですけれども、まずは牧原さん、今回の処分についてどうご覧になっていらっしゃいますか。
国民の皆様がどう受け止めるかとは別に、自民党でかつてその大量にこういう処分が出たっていうのは郵政民営化の時です。それからまあ民主党でいうと消費税増税で小沢さんたちが出てったり、まあ反対したりっていう時に大量に処分が出ました。それはまあいわばトップがまあもう不退転の覚悟で自分の政策を通そうとした時にまあ党の決定に背いて逆の立場に立った、まあいわば権力闘争的な面があったわけですね、はい、ところがこういう刑事的なもので処分をしたということは今まで個別にはあったわけですけど、まあ、大量にこういうことがあったことは、まあ、前例がなく、はい、非常にこの事件が発覚したときに、まあ、これ大変な事件であるというふうには私も受け止めておりましたけれども、まあ、ここまでその、まあ、離党勧告だったり党員資格停止だったり、まあ、いわば議員としての生命が絶たれる可能性が極めて高い処分が、まあ、こうした党の中枢を担ってた方に一斉に出るというのは、まあ、非常に深刻ですし、まあ、非常に重い処分であるというふうに受け止めてます。
ただ39人のみなんですよね。残りの方もいらっしゃるんですが、はい、このあたりはどうお考えですか。
まあ、今回の問題は不記載ということになります。なので今までのようなその例えば賄賂的なことをしてたとか、で実際に刑事事件になったりという人とは違います。で不記載は例えばその結構修正はかかっていて、まあ、この間来られたある民主党の方も過去に700万以上のまあ、不記載で修正を加えたりしてます、はい、なので、それはじゃあなぜ許されるかというと事務的なミスでしたということで、はい、不記載を修正していることは結構あります、今回その今までと違うのはいわばこう組織的にしかもこう流れでずっとやってきたということですけれど、その金額がまあ500万以下、つまり1年間でいうと、まあ、これ5年間ですから100万以下の人だっていうのは、やはりそれを意図的に何か裏金を作るためにやってたというよりは、本当にそれ先輩に言われて不記載をしてしまったというような、罪がないものだと判断をされたんだというふうに思うんですね。この判断が妥当だったかどうかというのは正直私にはどう言ったらいいでしょうか。国民の皆さんがそれ納得するかと言われれば納得しない方もかなりいらっしゃると思いますけれども、その党内的に言うと、まあ、やむを得ない線だったかなというふうには受け止めてます。
これでじゃあ火が消せるかって言ったらどうですか。
それは消せないと思います。当然ながらなんでその残りの方は はい、処分されないんだということは批判を受けますから、うん、それに対して、うん、これこういう理由で、はい、処分は見送りましたという説明をしなきゃいけなくなります。でその説明が本当に納得いくものが出るのかどうか、はい、まだ、ま、処分が決まっているわけではないですし、まあそうですね、はい、多分明日以降決まった後に、うん、その多分、うん、質問を受けて、うん、でこれこれこういう理由でそうしましたという説明をしなきゃいけないと思います、うんうん、その説明が、うん、今は私はそういうふうに考えましたけれど、うん、それ以上に党の幹部の方から、うん、これこれこういう理由で処分しなかったという納得する説明が出るかどうかというのは、うんうん、やっぱり注目点だというふうに思います、う
ん、はい、この処分をした方というのもそうなんですけれども、そのされなかった田崎さん、うん、二階さんはどうして対象外に、この不出馬と対象外というのは不出馬と表明したから対象外になったのか、あるいは対象外のための不出馬だったのか、これどういう順番で決まったとお考えですか、う
ん、まあ、それは両方とも論理的に成り立つんですけども、うん、議員にとって次の総選挙に出馬しない、つまり引退するということは、はい、うん、政治家としては非常に重い決断なんです、
はい、
で今その離党勧告とか党員資格の停止、選挙時非公認とかいろいろ言われてますけれども、うん、次の選挙の時は公認しないよとか、
はい、
そっちの方がやっぱり大きなペナルティになってるんですね、
はいはい、
そういう意味では自分でペナルティを課した形に二階さんはなっているという理解なんです、
うんうん、
でだから世間の人から見るとこれは処分逃れじゃないかっていう声も出ても不思議じゃないし、そういう方言われる方もいる、はい、うん、で二階さんについてはそういうことです、
うん、はい、そうそう、でも例えばね、田崎さんこの表を見ていただきたいんですけれどもね、
はい、
二階さんが次期総選挙に出馬を見送るということは自らこのペナルティを自分に課した、
まあ、選挙でそういうことですね、
選挙的に言うとね、
はいはい、そうです、
という意味ですよ ね
非公認だけじゃなくて
これ以上ですよ、
出馬 しないって決断ですから、
うん、はい、これ以上の当然、はい、これより下の話の価値としてですよ、
はい、
ないという。じゃあ二階さんが自らにこういうペナルティを課したということは、これは例えばその自分 この選挙区な、和歌山におけるさまざまな政治的な情勢など考えたり、ないしはここに世耕さんがいらっしゃいますけれども、
はい、
和歌山で衆議院への転出、世耕さん、まあ、一時は真剣に考えているというような趣旨のお話もありましたけれど、でもそれはしばらくもうなかったと思っていたんですけれども、うん、二階さんにしてみたら、その世耕さんとの向き合いにおいてもそういう意味でご自身がそういう身を捨ててこそとは言いませんけれども、そういう線を引いて世耕さんにもこの線以上のペナルティを持っていった、こういう戦略は、いや僕はこれ僕が思ってるんじゃなくて、うん、はい、だからね、今日何人かの国会議員の方とお会いするとこういうことを考えたんじゃないか二階さんはという
考えた可能性あります、
はい、
で二階さんがやっぱり自分の子供たちに一番を譲りたいって気持ちを持っている、
はい、
そして世耕さんはそうではなくて自分が衆議院議員になりたいと思っている、うんうん、というんでずっとここ数年続いてきたわけですね、はいはい、続いてきた中で、うん、今回決断したのは、うん、処分が決まるっていう1週間ちょっと前のことなんですよ、
はいはい、
だからむしろその処分を意識しながら、うん、それよりも自分で自分を処分しようという判断だったのがあの時点の理由だと思います、
うん、その意味で言うと、じゃああまりこう世耕さんとかその自分の後継者とかそういうことは考えたのは後付けの説明に近い、
考えているのは事実ですけれども、はい、それがあの時点で判断した理由かって言われると、うんうんうん、あの時点で判断した理由はやっぱり処分が間近に迫ってるから決断してるわけですね、
はい、処分を受けるよりも自ら先に何て言ったんですか、自ら身を処することの方が、これはメリットデメリットの話ではないような気もしながらも、
うん、
そういう自ら先に自らその処することの、うん、世耕さんじゃなくて二階さんの判断基準、その決断させた最大の要因は何ですか、はい、
それは処分を受けるよりもやっぱり、はい、先に自分で処分を下すという意味と、うん、やっぱり
美学ですか、
まあ、岸田さんにもから処分されたくないという気持ちもあるでしょうし、
はい、
でやはり、この一連のこの流れの中で、
はい、
全てに、について私に責任があると言ったたった一人の人なんですよね、うん、二階さんは、
はい、おっしゃる通
り安倍派の中では誰一人私に責任があると言ってないわけです、
言ってない。
だからそういう意味じゃ、うん、一つ の政治家としての手本を示す意味もあったんだろうと思います。
総理はこれ処分の対象外なんですよね、うん、こういったところもやはり気になるところではあるんですかね、うん、二階さんは
その時点ではまだ総理が処分の対象外になるかどうかというのはまだ分からなかったことですけれども、はいはい、まあ、当然ながらその、安倍派のトップは会長がいないので、はい、うん、今塩谷さんが事実上の、形的にトップみたいになられてますけれども、今一番重い処分が下されるんじゃないかと言われてます、はい、うん、で二階さんは自ら火を引く、つまりもう出所進退まで決断をされてしまったということです、はいはい、そうすると宏池会のトップの総理はどうなるんだってことは、必然的に注目が集まってしまうので、それはなぜその対象じゃなかったかということは、おそらく批判もうすでに批判されて始めてますけれども、そこはやっぱり逆に岸田総理がいつもおっしゃってるように、説明責任が生じてしまう、そういう政治の流れはあるだろうなとは思います。
朝日新聞と毎日新聞が、先月17日から18日かけて、岸田総理は自ら処分する方向で検討に入ったと記事を出したんですね、で僕はあの後総理周辺に確認しますと、その報道は間違いであると、総理自身は自ら処分の検討なんてしてませんと、でこれ一連の報道は岸田さんを下ろしに来ている勢力があるんだろう、
なるほど、
これは権力闘争であるというのが、岸田さん側の理解
受け止めですね、
ちゃんと論理的に言うならば、岸田派は誰一人政治金収支報告書の訂正しなくて済んでるわけですね、だから不記載っていうのは議員はいないわけです。
派閥はある、
派閥の不記載は3000万あって、その時の会長が岸田さんであることは確かなんですけれども、その分の政治責任は残るにしても、安倍派や二階派と事情が違いますねっていうのが彼らの論理、
なるほど、
でも安倍派や二階派がするならばね、岸田さんは党大会の挨拶でも、一部の派閥が引き起こした問題によってって言ったんですよ、であれを聞いて、あんた関係ないのかと、自民党の議員の多くも思ったということです。だからそこでやっぱりそごはあります、だから岸田さんに対する不満が高まってきているのは事実、だと思います、
ここからは政局への影響について、そして補欠選挙について伺っていきます、補欠選挙をめぐってこのような動きがありました。こちらです、今回の補欠選挙は3選挙区で行われますが、自民党は昨日東京15区と長崎3区での独自候補の擁立を見送る方針を決めました。残る島根1区における選挙が今後の焦点となる見通しなんです、佐々木さん、こちら島根1区のみともうなってしまったわけなんですが、今回の党内処分が補欠選挙に与える影響というのはどんな状況なんでしょうか。
プラスマイナスゼロだろうと思いますね、これでその政治と金問題に関する批判が弱まることはまずないだろうと思います、ただ自民党の中では今回の処分決定によってけじめがついたと、ようやく次のステージに移れる、次のステージというのは政治金規正法の改正論議に入っていけると、だから党としてのけじめはつきましたが、それ自体は党内では ある程度皆さん評価していると思うんです、しかしこれで国民の理解が得られるわけじゃないんで、選挙にプラスもないだろうし、で特に強い批判もないだろうと僕は見てます、
補欠選挙が事実上自民党公認候補が戦うのは島根だけになった、そこの勝敗に対して我々すごく関心を持って見ちゃうんですけれども、まずその島根の選挙情勢、田崎さんどうご覧になっているのかということと、
自民党にとって非常に厳しい選挙だろうと思います。
もともとだと細田さんがいた保守王国島根ですよ。
保守王国なんですけれども、細田さん自身はやっぱり旧統一教会の問題もあり、そして今回は清和政策研究会 の元会長ですよね、でもし生きてらっしゃれば、ものすごい追及された立場の方、一方立憲民主党の候補は、世襲候補で、もともとはツアーの藩の藩主 の、
ね、
お姫様という方ですから、それはもともと不利なところ、勝つべきところですけれども、今の選挙情勢としては自民党にとって非常に厳しい選挙区だろうと思います。
牧原さん、自民党としてこの島根1区の選挙どういう体制で今望んでるんですか。
今おっしゃられたように非常に厳しい情勢であるというふうに思っておりますけれども、それぞれ事情はありまして、長崎3区というのは 次の選挙でなくなっちゃう選挙区なんですね、はいはいはい、でもうなくなっちゃう残る選挙区はもう自民党の現職の候補がいるということで、うんまあ、そういう難しさもあったというふうに思います、うん、15区は乙武さんを、まあ、推薦するのではないかという話も出ておりますので、まあ、完全に見送るというよりは、うん、そういう一応都民ファーストとの連携も含めて、はいうん、まだ完全にその、まあ、公認候補は擁立見送りましたけれども、うんそういう可能性は残っていると思います、うん、で島根1区は公認候補が出ておりますが、はいまあ、私たちは、うん当然ながら3選挙区のうちの、うんまあ、そういう意味で公認候補唯一の選挙区ですから、はいはいまあ、これはもう勝つために全力を尽くすということで、うんまあ、負けそうだというふうに言われて世論調査がある程度出ているというのを聞きますけど、はいはい、決してその逆転できないというものではないので、うんまあ、ここに全力を尽くそうと、うん、今むしろ危機感で一致団結してきているというのが情勢だと思います、う
ん
う
ん、とはいえね牧原さんね、うん、そのもともとは清和会の人がいた選挙区で本来だったら弔い合戦ということであれば清和会が派閥として全力で戦って議席を、まあ、守るというのがここの選挙区のはずなんだけども今田崎さん言われたような事情もあってどうも動いていないようだとで僕が聞いているところでは要するに、まあ、自民党の選挙の仕方っていうのは、まあ、ごめんなさい無派閥なんで、はいはいまあ、派閥のあるところっていうのは派閥の秘書団が重点選挙区には20人30人ダーンと入って地元の企業ダーッとローラーかけて組織をがっちり固めた上でその上で国会議員がポーンといってローラーさらにローラーかけて票を固めていくっていうこれが自民党の戦い方かと僕は思ってました、
はい
全然秘書団が入っていないというふうに聞くんですよ島根区つまり清和会の秘書団が動いていないこれはやっぱりね選挙としては戦う前からすでに非常に苦しい状況にあるんじゃないかという気を僕は受けるんですけどもいかがですか
そこは率直に言ってそうだと思います、はいうん、ただここでもし派閥はもうなくなっちゃったわけですけど、はいまあ、
もちろんそうです
その旧清和会の人がドーンと入れば、はいうん、なんだやっぱり派閥は残ってるじゃないか、うん、というふうになるのは間違いありません、はいうんうんうん、それから今田崎さんおっしゃりましたけども、まあ、細田さん自身が清和会の会長だったので、はいはい、今まさに一番問題になっている派閥の長だったということで、はい、それがかえってクローズアップされてしまうということになるので、うん、実際そうした形でその秘書団の方が入ってという従来のやり方は事実上できなかったと思うんですね、うん、
なるほど
地元もそれを望んでなかったと思います、うんまあ、だから逆に言うと私も選対の副委員長なんですけれども、はいはいまあ、選対を含めて、うん、もうこれは自民党の国会議員が総力を挙げて、うん現地に入ったり、うん、知り合いをお願いしたりということで、うんうんもう秘書団の方が今までやってた以上に、はいはい、本人たちがもう議員全員でやらなきゃいけないと思ってます
田崎さんねここで島根1区は15区と3区がまあいいですよ島根1区で負けた場合まあ3戦全敗とは言いません3戦1不戦敗1なんかよくわからない1敗北みたいな形になっても要するに勝利がない場合ですよ岸田政権の少なくとも岸田さんが目論んでいると言われている6月末会期末ないしはその後ぐらいの解散のスケジュールって思惑っていうのはねかなり苦しくなるんじゃないかどうご覧になりますか、
うんこれねやっぱり一番僕が注目しているのは島根1区の票差、
はい
勝つなら勝つでいいんですけども、うんはいはいはい、負けた場合の票差はどれくらい開くだろうかと、はい、でこれが政治と金の問題がどの程度影響を与えるのかっていうのを見ないといけないんですけれども、はい、僕はそのこれによってこれよく政権の命運を左右するっていう言葉が使われるんですけども、うんうん、僕は政権の命運は左右しないだろうと思ってですねほうほうですなわちこれで3連敗したとしても、うん岸田さんが辞めるっていう選択は取らないですよ、うん、それは、うんうん、で辞めろって声も多分起きません、うんとしたならば政権としてはずるずる続いて、はい、しかし岸田さんの下ではもう選挙戦えないねと、うんうん、戦いたくないねというのがわーっと広がっていくと思います
そういう暗黙の了解が党内で固定化する確定化する
そうですそうです、
はいはいはい、一方今回の処分問題でね安倍派と二階派の岸田さんに対する不満というのはかなり根深いものが残ることになるのかどうか、
はい、
ここは
僕は残ると思うんですね、うん、でこれね処分の指導処分を指導したのは誰かということなんです、
うんうん、
で僕はね取材しているとやっぱり岸田さんじゃないかと思うんです
よ、ね、本人、
で麻生さんもそれほどじゃないし、うん、茂木さんもそれほどじゃなくて、うん、総裁から言ってるから、うん具体的に進みましょうという感じなんですよそうすると処分された側から見ると、うん、俺たちにをこんな目に合わせたのは、うん、あの人じゃないかと、うん、あの人は自分の派閥のこと何やってんだと、うん、 いうふうな気持ちで沈殿してくれような気がします。
一枚、メール牧原さんに、
はい、40代の男性からです、はい、なぜ全容解明されていないのに処分が先行されるんでしょうかというご質問です。
いかがですか。
あの結局ですね、まあ、党内の刷新本部でもよくその議論が出て、はいはい、もうこれはまず真相解明しろっていう話が出るんですけれども、うんうん、その検察の方が、うん、まあ、異例中の異例です。100人ぐらいの体制で、うん、全国からもうよりすぐりの人を集めて、うん、そして、もう派閥の事務所とかの書類とかパソコンとかも全部持ってって、はいはい、で徹底的に司法的にプロが調査して、うん、トップの方も含めて、まあ、不起訴でしかも嫌疑なしだったんですね。嫌疑なしだったんです。ですからその、要するに今明らかになっている以上の事実を、うん、明らかにするのは最初からは難しいという判断があったと思います、うん、でただ、森山総務会長はじめ、はい、ヒアリングをしたり、うん、総理も最後に、その対象になりそうな方にヒアリングをして、はいはい、その点確認されたと思うんですね、はい、で結局処分というのは、うん、そうした明らかになってないという国民の皆様の不満が残ることについて、うんうんうん、説明責任が果たされなかったということも、うん、多分処分の重さの対象になっているんだと思うんですね。
なるほど。
ですからあの一方で真相は明らかになってなかったという不満がもう残っているのはおっしゃる通りなんですけど、うん、そのことも加味されて処分がより重くなっちゃってるということなんだと思います。
牧原さん時間をしてるのでここで質問するのは、まあ、後でまたみんなから怒られるんだけど、はい、だけど説明責任を果たしてるか果たしてないかってのは誰が決めるんですか。事実を 100% 誰か知ってる人がいればお前ここらが本当であるにも関わらずここまでしか喋ってないよなということでジャッジはできますよ、うん、でも政倫審に出た皆さんはみんな自分の知ってるのはこれだけだというふうに誓ってお話をされてるわけじゃないですか。ここの部分が世論が納得するかしないかとかなし知ってることを十分説明責任果たしたかどうかなんてこれみんなもやっとはしてますよけれども判断できないですよね。
もうまさにそこが処分を受ける側からすると、うん、自分は知ってることは全部話したんだと、うんうん、だけど処分を下す側からくると、はい、結局そのなんていうんでしょうか国民の皆さんが納得する説明責任が果たされなかったじゃないかと。でそのことがこれだけ自民党をその不信感を抱かせる原因を作ってしまったのではないかということで多分岸田さんからするともう連日予算委員会で質問されて、はい、そしてどこに行ってもその厳しい声を受けているということについて、うん、よりそのなんていうんですか処分が重い方向に私行ったと思うんですね。ですから昨年の秋の時にはこんなに重い処分がこんなたくさんの方に下るなんて多分誰も想像しなかったですけど、うんうんうん、ここに来てこれだけ重い処分が下されるというのは、うん、まさにあのそうした説明責任が果たされなかったという国民側と、うん、まあ、それから党の執行部側の意識が、うん、反映されているんだと思うんです。
はい、
はい、牧原さんと田崎さんのご出演ここまでとなります。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ここまでは裏金問題をめぐる自民党の処分について伺ってきました。ここからは台湾に浸透する中国の狙いについて伺いますが、うん、まずは今朝台湾で起きた大規模地震の影響について伺っていきます、うん、はい、ここからのゲストをご紹介します。元駐中国大使の宮本雄二さんです。よろしくお願いします。
お世話になります。
中国政治がご専門学習院大学教授の江藤直子さんです。よろしくお願いします。そして台湾からリモートでのご出演となります産経新聞台北支局長の矢板昭雄さんです。大変な時にすみません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今朝台湾で発生した大規模地震の概要についてまとめました、うんうんうん、こちらです。日本の気象庁によりますと日本時間午前8時58分ごろ台湾付近の深さ23キロの位置を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生、台湾の消防当局によると午後7時時点で死者が9人、負傷者が821人となっています。台湾の気象当局は1999年以来の規模であると明らかにしています。矢板さん、今回の地震による被害の状況どうなっているんでしょうか。
まあ、今はですね、死者がまあ9人だと、うん、まあ、怪我人はまあ800人、約1000人いますと、うんうん、あとですね、百数十人が、まあ、一応その閉じ込められているという状況なんですけども、うんうん、まあ、その一つはですね、うん、あるホテルの従業員がそのマイクロバスに4台に乗っていて、それがどうもトンネルの中に、から出られないということと、でもう一つはね、炭鉱労働者の労働者あの70人ぐらいがですね、まあ、出られないでいるという状況なんですけども、うん、まあ、ただ連絡が途絶えているようで、まあ、この百数十人が、まあ、今後 まあ、亡くなる方はちょっと増えるかもしれないですけど、はい、大規模で亡くなる人はいないんじゃないかなというふうに見てまして、うんうん、ですから、まあ、そういう意味でですね、あの被害が、10人程度っていう、亡くなる方が10人程度なんですけど、うん、ただですね、そのインフラへの影響が結構大きくて、はい、台湾はですね、結構古い建物が多いんですよね、うん、で今回もですね、あの下限でその築38年の8階建てのビルがですね、うん、そのもう完全に斜めに傾いてですね、はいはいはい、その1階がもう、まあ、潰れたというか、うん、まあ、地下に陥没したかのような形になっているんですけども、うん、まあ、そのなんていうか、まあ、やっぱり毎回台湾で地震があるとですね、そういう古い建物が倒壊することがよくあるんですけども、うん、今回もまさにそういう状況です。あとはですね、はい、まあ、高層網がですね、あの結構トンネルが落石で、もう全く台湾のですね、うん、あの台北から花蓮行くの、道がですね、今寸断されていけないんですよね、うん、だから花蓮に行くのになんか高尾に一回行って、それから、まあ、その南で回って行かなきゃいけないんですけど、ね、うん、そういう意味で、まあ、このインフラへのダメージは結構大きいんですよね。
なるほど。そうすると矢板さん、今のお話を伺っていると、例えばそのトンネルの落盤があってバスが4台閉じ込められたとか、炭鉱でのその落盤事故があったとかっていうお話になると、報道機関の感じからすると、もうそこにおける救助作業に24時間つきっきりで、今どういう状況で救助隊がどこに向かっていて、どういう救助が必要で、特殊な作業者なんかも必要で、そういう今状況が今の台湾の皆さんの最大の関心事になっている、こういう理解でいいですか？
まあまあそうですね、まあ、そういう状況とですね、うん、あとはやっぱりそのインフラをどこまで回復するのかと、はい、例えば停電するところと、で水が停水しているところと、うん、それからあの基本的に交通がですね、うん、今は、まあ、下限に戻る人という人と、うん、あと下限ですね、台北とかに出てくる人というのも結構ですね、はいはい、いけないわけですけどね、うん、それをいつ回復するのが今台湾社会の最大の関心事ですね。
ちなみにごめんなさい、地震の時、これは順番逆になっちゃったんだけど、の日本時間の今朝9時地震があった時って、矢板さんってどちらにいらっしゃって、どんな感じだったんですか？
家にいたんですけども、はい、ただやっぱり激しく揺れていて、はい、あのもう立っていられないような状況なんですね、はあ、まあ、私は台湾とか日本で、まあ、いろんな地震を経験したことがあるんですけど、うん、まあ、これは多分僕の人生の中でも最大級くらいの地震でして、うん、やっとちょっと、まあ、私もまだ自宅だったんですけども、はい、あのまあ、5階に住んでいて、はい、でその時やっぱり逃げようかな、外に出た方がいいのか、うんうんうん、家部屋の中に待った方がいいのかって、はい、結構迷いましたね。
はあ、矢板さん、ね、もう一つ今度中国の反応なんですけれども、中国国務院台湾事務弁公室の報道官談話というのが出ています。でこれの中によると、はい、被災した台湾同胞に心よりお見舞い申し上げる、状況に細心の注意を払い災害救援への協力を喜んで提供するという、こういう談話が出ているんですけれども、この談話、台湾の皆さんどういうふうに受け止めますか？
いや、まあ、かなり複雑な思いがあると思います、うん、っていうのはあの地震があるたんびにですね、うん、中国はこうやって、要するに今、まあ、に中台関係が結構最悪の状況にあって、うん、中国はですね、今日も20機の飛行機がですね、台湾の中間線を越えて、まあ、台湾に対する嫌がらせをしてきているし、台湾周辺の船がですね、あの39隻の中国の艦船があの台湾周辺で確認されているんですよ、まあ、やっぱり毎日ように来ていて、それに対して台湾に対する、まあ、いわゆる恫喝の一種ですね。でその恫喝をしながら、なんか地震あるとですね、すぐなんか優しく見せるわけですよ。それはですね、受け入れるとですね、ものすごい大きく宣伝するんですよね、うん、で受け、もしあんまり受け入れないとするとね、うん、今度民進党政権を批判する材料になるわけですから、うん、その一番いいのは1999年の、はい、まあ、台湾前回の地震なんですけども、はい、その1999年台湾大地震の時にですね、うん、当時まだ李登輝さんが総統やってた時ですけど、はいはい、あの中国をね、すぐあの支援するということを言ってですね、うん、当時は台湾と中国の直通の貨物船がないわけですよ、はい、で香港経由しなきゃいけないんですけど、うん、中国がですね、もう福建省でね、物資を集めて台湾に運びたいんだから台湾許可しなさいと、うん、みたいなことを迫ってきたりとか、はい、あるいはですね、海外にね、台湾支援口座を、たくさん作って、まあ、中国って、英語表記というのは同じチャイナですから、はい、欧米人はあんまり首をつかないわけですね、うん、で中国は台湾は中国の一部なんだが、中国の台湾省に被害あるからここに募金しなさいと、台湾側の募金の 口座と中国の募金は2つあって結構懇願してですね、要するにこの支援を名目に台湾に対する嫌がらせ主権アピールすることでいつも中国の超党手段なんですね。だから今回も多分同じことをまたやるかなと思っています。
江藤さん、
はい、
この弁公室の談話と今言われたその船が来ている、飛行機が飛んだっていうのがどうも頭の中に一致しないんですけれども、はい、これは我々どのように受け止めたらいいんですか。
はい、まずその支援のお話の方で、はいはい、私が最初に想起するのはコロナの時のワクチン支援の話です
ね。はいはいはい、
で民間企業を通してワクチンを台湾に提供すると、はい、いったことを中国側として働きかけをしたんですけれども、はい、最終的に台湾では日本からのワクチンを受け入れるという形になっていったということがありました。ですので今の八重田さんのご説明にあったように、はい、それを受けてしまったら中国側の宣伝に使われると、逆に受けなかったらなんで入れないんだっていう政権批判になると、うん、
なるほど、
こういうようなまあすっとありがとうって言いにくい状況を中国側が作ってしまったという事例が過去にすでにあると、うん、こういうのは実態だとは思います。でもう一つはその軍事的な圧力ですね、はい、金門バス周辺でのというのは、はい、確かに今特に金門周辺では非常な、うん、まあ、どんどんとサラミスライシングのような形で、うん、圧力が増していますけれども、うん、実は台湾本島、実は先週言ってましたけれども、はい、の方々からすると、はい、これは金門地域でもちろん認識はしているけれども、はい、今起きていることで、はいはい、少し距離感のある、うん、あの地域は台湾本島からは距離もあるし、うん、はい、どちらかといえば中国に対する親近感が非常に強い地域なので、うんうん、その周辺での出来事っていうのを、うん、まあ、注意深く見ながら、うん、中での緊迫感が非常に上がったということでもない状況なんですね。ですのでそれをおそらく引きつけて台湾の中では議論されてはいないんじゃないかなというふうに思います。
いや、私はね、長いこと中国の官僚機構とお付き合いしてきましたけどね、はいはい、まさに官僚機構的対応ですよ、うん、すなわちその台湾事務弁公室、はい、これは従来同様にこういうことがあった時にはこういうものを出すと、うんうん、1999年のものと談話の中身私比較してませんけれども、そんなに違ってないかもしれませんよ、うん、
なるほど。
こういう時にはこういうものを出すもんだって彼らやるわけですね。ほう、他方人民解放軍とか海監局とかいうのは彼らはその活動計画とかいうのを、ね、事前にもう決まってるわけです、うんうん、それは続けるわけです。
なるほど。
ですから明日からね、もしそこをずっと控えて、うん、台湾の人に対する何かの気持ちを表現するんだったらね、うん、それはこの台湾弁公室 の、 この中身がね少し身を、うん、実を伴うかもしれないけど、うんうん、明日も同じようにね軍事的なことをやったんじゃね、うん、台湾の人が心を動かすはずはないというふうに思いますけどね。
八重田さん、今のお話いかがですか。今日の今日ではなかなかその軍も会計も対応しきれないだろうけど、明日になってもしも軍や会計領海審判領空審判が減るようだったらば、この弁公室の考え方が中国全体に政府組織全体に広がっている証拠かもしれない。このあたりどうご覧になりますか。
まあ、私は多分ねここ数年の中国の、はい、台湾政策を見てますと、うん、まあ、どっちかというと飴と鞭を同時に飴と鞭同時に使っていることが多くて、実は今はですね台湾の、まあ、前総統の馬英九さんがですね、はいはい、中国に行ってるわけですよ、うん、もうあちこちで大歓迎を受けているわけですね、はい、まあ、ただこれはもう台湾の野党の代表ですから、うん、その言葉の端々では民進党批判が入っていくわけですね、うん、だからもう中国に対して要するに言うこと聞けば、うん、優しくすると、うん、言うこと聞かなければ厳しくするっていうのを、うん、多分今後そのこの方針をですね当面続くと思いますし、うん、ましてですねまあ、5月20日に頼清徳の就任式があるわけですね、うん、はいはい、この就任式で就任演説をするわけです。そこで中国に対してどういうメッセージを出すのか、国際社会に対してどういうメッセージを出すのか、台湾独立についてどういう考えを持つのかという、このほど多分今中国ものすごく気にしているわけですよね、はいはい、だから優しくする厳しくする同時にかけていて、なんとかこの外政徳を、うん、まあ、よさぶりかけようと、多分そういう思惑があるんじゃないかなと思っています。
江藤さんね、はい、そうしなきゃ我が国岸田総理今日こういうメッセージを X に出している、
はい、
もろもろ航空に、まあ、台湾東日本大震災や能登地震の際にも大切な友人である台湾から心温まる支援をいただいたことを心から感謝すると、海を接する隣人である台湾の困難に際し日本としては必要な支援を行う用意がある。中国語中国語って言ってるんですよね。中国語でも同様の X を出している、
はい、
どうご覧になりますか。
これ中国語の方を上に書いて出しておられるんですよね、はいはいはいはい、メッセージ性としてまたかなり迅速に出しておられたので非常に重要なアクションであったと思います、うんうんうん、でこの後にどういった具体的な行動が伴うのかというのがやはり大事な点で、ここにもありますように日本側も支援を受けていて先日交流協会の方からも感謝の、ね、意を伝えたばかりですので、これ日本社会としてやはり台湾の問題に対しての、これ以上被害が広がらないことを願うとともに支援と、こういうことを発信できると本当に望ましいんだけどなというふうに思いますし、社会の側でそうした動きが複数たくさん起こると、台湾と日本って地方の交流非常にたくさんありますので、友好都市関係であるとかいったところでの動きが、もっと喚起されるといいなというふうに思っております。
宮本さんどう思います？このなんというかお互い様っていう言い方が、こういう地域間でこういうのがあり得るかどうかっていうのはまた別なんでしょうけれども、ここはなかなか台湾からの支援って東日本の時も今回もずっと胸に染みるじゃないですか。
台湾の方々のご支援というのは本当に心からのものなんですね、誰かに言われてやるということじゃなくて、やっぱり自発的に社会全体がそういうふうにしてやっていた、日本の苦しみに対してそういう気持ちの表明をしていただいたということですから、日本社会国民としてはそれをやっぱり忘れるべきじゃないし、こういう時期になれば、日本はやっていただいたらお返しするという気持ちは我々の文化じゃないですか、それはその気持ちは当然日本社会としては持った方がいいと思います。
ここからは中国が台湾に仕掛けている浸透工作の実態に迫ります。浸透工作というのは浸透、染み込む、染み込ませるということですけれども、台湾に対して政治、経済、外交、教育などあらゆる手段で影響力の拡大を、じわじわと染み込ませるように図る習近平政権を加速させている動きのことです、江藤さん、浸透工作というのは狙いは何なんでしょうか。
今の狙いはですね、最終的な狙いはやはり台湾の民意のもとで、中国側と一体化することが望ましいというような社会情勢を作り出していくこと、これが最終的な狙いですね。平和的な統一工作を進めると言ってますので、それなんですけれども、その最終ゴール、実のところどんどん難しくなっているのが実態です。台湾の中では現状維持を望む人たちの方が増えていってますし、世代交代が進めば進むほど、その傾向が強まっていくと、その中で中国側が今行っている最も懸念されることの一つは、選挙があるというですね、台湾の民主主義の特徴を利用して、その選挙の中で自分たちの望む政策を実行してくれる人たちに政権を担わせることで中国へ接近をさせるように引きつけていこうということをやっておりますね。で、社会全体に対する働きかけ、それから特定の議員さんに対する働きかけ、あるいは里長といわれる町内会ですね、町内会にあたるような人たちの取り込み策であったり、あるいは宗教団体を通した取り込み策であったりといった、かねてから統一戦線工作と呼ばれるですね、共産党のやっている組織的人的ネットワークを駆使した取り込み政策に加えて、最近ですと TikTok ですとか YouTube を介したインターネット上の情報工作が行われています。でこの情報の部分が特に新しくてですね、これがいわゆるインフルエンスオペレーションと呼ばれる影響工作と呼ばれるものの中の、特に大きなディスインフォメーションであったり、日本ではディスインフォメーションというものが一番注目されますけど、丸インフォメーション、悪意のある情報であったり、ミスインフォメーション、これは悪意はないけれども誤った情報が全て合わせて、インフォメーションオペレーションと呼ばれる3つのうちのディスインフォメーションが特に多いというようなことが指摘されていますね。
中国と台湾の間で今このような政治的な動きがあるんです、こちらです。台湾の前総統である馬英九氏が中国からの要請により1日から11日までの日程で訪問。台湾メディアによりますと、8日に北京で習近平国家主席と会談する見通しとなっています。馬英九氏というのは今は野党である国民党の所属で、2008年から2期総統を務めた方です。今年1月に行われた総統選の際、両岸関係、中台関係について言えば習氏を信用しなければならないと発言して、党内でも物議を醸しました。矢板さん、この馬英九氏の中国本土への訪問というのも浸透工作の一環と見て捉えてよろしいんでしょうか。
いや、それはもうほぼそう見て間違いないと思います。というのは馬英九がですね、 これ2回目の訪中なんですね、はい、で去年 の, 3月末から4月初めに1回中国を訪問したんですよ、うん、まあ、彼は、まあ、香港生まれで中国実はこれまで行ったことがないんですけど、うん、で総統になって、うん、で総統終わってから何年間で海外行けないという制度があるんですね、うん、それ過ぎてすぐ中国行けるんですけど、うん、なかなか行かなくて、うん、で去年に行った時は、うん、まさにその蔡英文さんが訪米と同じ時期だったんですね。当時は蔡英文さんがアメリカを訪問してマッカーシーアメリカ の, 下院議長と会談するという、うん、これ世界的な大ニュースなんですけども、うん、それと ほぼ同じ時期にですね、馬英九を中国に呼んでですね、もう大体的に馬英九の中国の一部でいろんな人があったというニュースを大体的に、うん、まあ、宣伝するわけですね、うん、それによって蔡英文訪米のニュースを打ち消す、うんうん、少なくとも中国国内ではですね、もう蔡英文訪米のニュースがなくなるぐらいですね、馬英九を大きく取り扱かったんですね、うんうん、で今回も、うん、まあ、1年経ってね、で普通はそんなに毎年行くような話じゃないんですけども、今回どうして行ったかというと2つあって、はあ、1つはさっき申し上げたように頼清徳が、うん、まあ、就任すると、うん、その前にですね、この野党との関係を、まあ、融和をですね、台湾の中に見せつけてですね、うん、まあ、いわゆるこの蔡英文政権に対する、まあ、これが誕生する蔡英文政権に対する嫌がらせ的な意味があると、はい、で実はですね、あの岸田首相が4月10日に、うん、アメリカに来るんですよね、
はい、
そこで、まあ、フィリピンの大統領もいて、そうそうそう、この、まあ、そこでですね、うん、今台湾で報じられているのはこの日米安保を格上げすると、うん、で 日米安保は まあ、これまではもう日本の安全を守るための、まあ、安全条約だったんだけど、今後はもっと拡大してですね、うん、台湾海峡への、はい、まあ、関与を強化するんじゃないかと言われているわけですね、うんうん、でまあ、当然、まあ、フィリピンも今中国とトラブって、はい、トラブルあるわけですから、はい、その3カ国一緒に何話せれば、うん、必ず台湾海峡が言及されるし、うん、必ず中国を、まあ、批判するんですね、
はい、
その前にこの馬英九さんを呼んで習近平と会談すればですね、うん、いや中台関係は問題ありませんよと、うん、でまあ、問題あるのは民進党政権ですよということを内外にアピールするわけですね、うん、でまさに馬英九さん毎回その中国の演出に、うん、まあ、合わせて中国に行っているわけですから、うん、まあ、そういう意味ですね、うん、非常に台湾に対する、うん、まあ、工作の一環だと見ていいと思います、
うん、江藤さん、今 の, 矢板さんのお話どうお聞きになりますか。だそういう狙いがあるとしたときにね、その馬英九というそのタレントっていうか、まあ、存在がフィギュアがですよ、その日米首脳会で日米非共同声明ワシントンから出ますよ、これは僕らも大変注目してて、おそらく地域の安全保障に対して日本がより深くコミットする方向を出すことの当然対象は中国です。こういうような状況になるときに元総統を中国に呼んでなんかこうお祝い事の雰囲気を出すということで打ち消すようなパワーがあると思いますか。
台湾における馬英九氏の立場ですね、はい、これは先ほどのパネルにも出ていますように、はい、総統選挙直前に習近平氏を信用しなければならないという発言をした後、はい、国民党の選挙直前の最大の集会に馬英九氏は参加してないんですね。
なるほど。
おそらく呼ばれてないだろうと、馬英九サイドとしてもともと呼ばれてないなんて言い訳を言ったりしたけども、最終的にやはりこの発言があったら、うん、票が集まらないことは目に見えているの で、まあ、そうでしょうね、うん、国民党サイドとしてこの方は呼ばないというふうに、うん、もう明確に路線が違うことを党として示す結果になっているわけですね、はい、うん、ですので馬英九氏が国民党を代表するということには全くならないと思います、うん、で今回むしろ大事なのは、はい、習近平氏がこれを使って何を発信するかの方ですので、うんうんうん、会談した場合に習近平氏のメッセージ、これが、うん、中国専門家の間では注目されておりまして、うんうん、台湾に対する先ほどの話にあった頼清徳氏に対する揺さぶりというのは当然入ってくるのだろうと、はい、で馬氏はもうすでにですね、総統さんっていう台湾問題に関するトップですね、はい、のとの面会の中で、うん、92年コンセンサスに触れましたし、うん、台湾独立反対にも触れてますので、うん、ほぼ習近平サイドが望む言説というのを提供している、うん、それに対して習氏はどこまで踏み込んだ物言いをしてくるのかということ、うん、これが一つポイントになってくると思います。でこの結果台湾で何か対台湾政策で何かが変わるのかというと、はいはい、台湾内部でも変わらないですし、うん、ただ中国内部ではおそらく今のお話にあったように、うん、 岸田首相の訪米がフロントページには載らないようには取り扱いを受ける可能性が非常に高い、習近平氏の言うこといかにもよりますけれどね、といった国内宣伝には使えるといったところで、ちょっとややですね、狙いは何なのかといったときにインパクトが弱いというのが実態だと思いますけれども、今中国側はやれることをさまざまな手段で刺激しすぎないようにしつつ、いろんな働きかけをしていると。
宮本さん、いかがですか、今の江藤さんのお話とか変わってると、こう焦ってるのかな中国はっていうですね、日米非から何か出てくるときに、まあ誰でもいいとは言いませんけど、何らかの形で習主席の中国側からのこの国際的な対中国包囲網的なものがさらに強化されるものに対して何か発信しようとしているのか、こんなふうにも聞こえてきました。
確かにね、中国の立場に立ってもね、はい、カードというか手段はあまりないですね、ですから馬英九さんなんていうのは残された数少ない中国の目から見るとインパクトのある、
なるほど、
そういうその取り組みかなという感じしますが、はい、他方客観的に見て馬英九さんが中国に行ったからといって国際社会に対する影響はほとんどないですね、ですから私ずっとこの場で申し上げたと思いますけども、中国の一挙手一投足は今はかなりの部分国内向けだと、で台湾問題について来世徳がそういう騒動を就任するときに何も手を打ってないのかと、何もやってないんじゃないかというような時に、いやいや和訳を呼んでこういうことをやったということを説明すると、これはやっぱりこの意味は結構重いんじゃないかと、中国国内的にはですね、いうふうに思います。
なるほど。
今年1月に行われた総統選で中国側からの世論操作が行われたのではないかと指摘されていますけれども、台湾の民間研究機関である台湾 AI ラボがこのような分析をしています。こちらです。1月17日に出された報告書によりますと、中国企業が運営し若者などを中心に世界的に人気のある SNS 動画サイト TikTok で拡散された台湾関連のコンテンツの 95% が民進党は台湾を破壊するですとか、台湾は中国に統一されるべきなどといった否定的な内容だったんです。それから総統選で勝利した頼清徳氏、中国と距離を置いていますけれども、こちらについても嘘つきだですとか、それから投票すれば台湾は戦場になるなど否定的な内容が 67% を占めたんです。八重田さん、この今回の総統選において中国による世論操作というのは実際に行われたというふうに見てよろしいんでしょうか。
いや、もう完全にそうですね、今おっしゃった TikTok というのはですね、今台湾の若者の間にですね、使用者が500万人とも600万人もいるというわけでいいんですね、台湾の総人口が2300万人ですから、かなりの割合が持っているんですね。しかもこう読む TikTok を使う時間がですね、5時間とかね、4時間とかって非常に長いんですよ。でその中で要するに台湾に対する否定的な情報がたくさん入るわけですね、特に民進党、基本的に最近中国の、台湾に対するメッセージは3つあると思うんですね、1つは民進党は汚職まみれで政権を担う能力がないということを徹底的に、例えば治安が悪いとか、そのなんか物価が高いとか、そういうことを延々とやると。で2つ目はですね、アメリカは信用できない、アメリカは台湾に何かあれば絶対にね、アメリカは台湾を煽って中国と対決させて、結局台湾海峡で戦争をアメリカが起こして中国の国力を消耗させ消耗させるというのが願いだと。で最後アメリカ必ず台湾を助けてこないということを延々と流すんですね。その3つ目は台湾軍が弱い、台湾軍は戦う能力はない、士気も低いということを結構徹底的にやってるんですね。
なるほど。
で最近はですね、台湾の国防省ですね、台湾の防衛大臣に当たる人がですね、彼の息子の女性問題が急に台湾の、いわゆるこのインターネット世界でその女性と一緒に写ってる写真とか、そういうのいっぱい出回ったわけですよね。国防大臣の息子さんも、現役の軍人ではいるんですけども、それがですね、もう要するにこのタイミングっていうのは、もう間もなく5月20日に新しい政権が発足して、人心一新するわけですよ。で今のその国防大臣がまさに金門とかそういういろんなトラブル、対応する最前線にいる人なんですね、その人に家族が不祥事あるとですね、大臣を辞めなさいと野党が言うわけですよね。でも辞めると非常に変なタイミングで大臣交代になるわけじゃないですか。 そうすると新しい政権に対する非常にダメージがあると、うん、だから台湾の結構民進党関係者が見て、この息子の女性問題この時期に出てくるっていうのは、うん、多分中国がずっと温存しておいて、うん、ここ今出したんじゃないかなというふうに言われていますね。
江藤さんどうですか、今の話、例えば治安の問題、物価上昇、対米不信を撒き散らし台湾軍は弱いと言った上で政権幹部のスキャンダル、市場も含めてね、実際これが台湾世論に対してある程度一定の効果を上げているというふうにご覧になりますか。
はい、一つはですね、はい、TikTok のユーザーが誰かというと、はい、今のお話にもあったように若者だったんですね、はい、うん、で台湾18歳以下は選挙権持ちませんので、はい、故に今回 TikTok の社会に対する影響はあったけれども、うん、選挙に対する影響が出るのは4年後、うん、8年後になるだろうというふうに考えられています、うん、はい、ですので今の段階での選挙に対する影響はと言われたら大きくなかったと答えてもいいと思います。で他方で社会に対する影響としては若者は逆にですね、権力権威に対する反抗心というのがあるわけですよね、はい、で民進党っていうのはもうすでに国民党にチャレンジする側ではなくて8年政権になった権力者側という状態になってますので、その人たちに対する批判というのは若者層にはやはり響きやすい。なるほど。ですので、民進党に対しての、反論というのは、批判というのは受け入れられやすい訴状というのは若年層を狙う、ターゲティングすることによって浸透しやすいということは同時にあります、もう一つのポイントは、はいはい、これを民進党政権サイドの関係者が反対するための、自分たちのスレッドを立ち上げると、はい、全く広がらないと、500とかですね
フォロワーというか見てる人がね、はい、
見てる人が広がらない。
どうですかそれ。
これはおそらくキーワードが引っかかってしまって、TikTok のアルゴリズム上上位に出ないように設定されているんじゃないかと。
それ中国資本のシステムだからってそういうことですか。
はい、アメリカで今会議で問題になっているのもおそらくこの部分だと思いますけれども、あるいは消されてしまうと、というような形でやはりコントロールが入ってしまっているんじゃないかと思われる事案があるという指摘がありまして、この観点からした場合に TikTok 内での世論というのは誘導されていると総合的に言えると思います。
そうすると TikTok というものがね、中国由来のその、なんて言ったらいいですか、メディアでね、そのメディアが明らかにその公平公正な意見を発信する場になっていないんだと、明らかにそこにフィルターがあって一定のキーワードが引っかかるものというのは排除される、いや制限付きの意見発信の場であるということを台湾の人たちはそれ認めていないんですかね。
認知はされています。こういったレポートなどでもうすでに出ていますので、
なんでみんな見るんですかね。それ自国の名誉に関わる偽情報がそこに、その自国の名誉に関わる偽情報しかそこには載らない、しかとは言わない、そういう情報がそこに載っているというふうに認知しているはずですよね。
それでもやはり真っ向から分かるようにはやってないんですよね。民進党と検索をしたらわーっと民進党の関連するサイト出てきますけれども、全てが民進党批判でもないわけですよね、はい、今起きている例えば時事問題のようなことがあったり、最近の芸能情報があったり、その中に民進党に対する批判というのも織り込まれていたりするというような形であったり、あるいはこれだけではないんですけれども、こういった状況っていうのを台湾の人たちも分かってはいるので、自分たちで情報リテラシー、先ほどの話で情報リテラシーがあるから、ちゃんとそれを取捨選択して、そう思って見れるというふうに自己認識している方も多いんですね、でもエコーチェンバーというふうに、特定の情報ばっかりに触れていると徐々にその思考がそちらに引き寄せられてしまうということもありますので、自分が自覚しないうちに徐々に親中では消せないんですね、反民進党であるとか、反権力であるとか、そういった思考が強まる。その結果何が起きるかというと、選挙の時に大きな影響力はないかもしれないんですけれども、接戦区でもしかするとひっくり返ってしまうかもしれない、という可能性が出てくるものなので、もう本当にさまざまな働きかけをしているうちの一つで、最終的にどこでどのように聞いてくるのかがまだ分からないがゆえに、むしろ警戒心を持ってみなきゃいけないと。
八木さん台湾にお住まいでね、その中国系と思われる TikTok とか YouTube っていうのは、今もう江藤さん言われたみたいに巧妙になんか面白おかしい映像の中になんとなく反民進党のエッセンスが隠されてるみたいな、こんな感じなんですか。
そうです、そうです。基本的に、まあ、要するに毒薬をですね、バケツ1杯全部毒薬だとみんなすぐ気づくんですけど、蜂蜜は100杯があって、そのうち1つだけその蜂蜜の中に、まあ、数滴の毒薬入れられ
るという状況なんですね。
で、そういうことでですね、はい、特に台湾もいろいろ、例えば YouTube とか Facebook でですね、はい、そこなんかもその短い映画を、うん、出したりするんですけど、でも競争って勝てないんですよ、うん、なぜかなというと TikTok って創作者でみんな自分で映像を撮ってアップするわけですよね、はいはいはい、そうすると台湾例えば2000万人しかいないと、うん、で最大の創作者2000万人しかいないんですね、うん、中国に14億人いるわけですよ。でそこでいろんなみんなアップすると当然面白いものも多いわけですね。
なるほど、
まあ、例えば変な話、よく一番人気あるのはですね、なんか喧嘩するんですよ、まあ、男同士でも女性同士でも、はい、その喧嘩する映像っていうのは30秒1分間でみんな見るんですけど、はい、中国国内でですね、毎日喧嘩がたくさん起きているわけですよね。それをみんな撮ってでアップすると自然と中国の TikTok の方が面白い映像が多いと、まあ、若者が見てしまうという現状なんですね。
ここからは中国が新党工作との両天秤で進めている台湾への軍事的圧力などについて伺います。こちらはですね、中国福建省のアモイからわずか数キロのところに位置していまして、台湾が実効支配する金門島の周辺海域をめぐる最近の動きです。2月14日台湾が設けている禁止水域で台湾当局が取り締まり中に中国の漁船が転覆し2人が死亡しました。これに対する報復措置なのかは明らかになっていませんけれども、事故から5日後、中国海警が台湾の観光クルーズ船に強制的な検査を行いました。そして3月に入りまして、中国海警の船4隻が台湾が設けた禁止制限区域内を2日連続で航行。さらに18日、中国海警が遭難した釣り船に乗っていた男性2人を救助したんですが、1人が台湾の現役軍人だったとして、関係当局が調査をしていると明らかにしました。宮本さん、この死亡事故、2月14日の死亡事故以来、金門島の周辺でこう緊張が高まっているようにも見える流れなんですけれども、ね、この動きどうご覧になりますか？
これはね、もともと中国が企てて、ね、やったというものじゃなくて、うん、はい、台湾がこういう問題を起こしてしまったわけですね、うん、そして中国人2人も死んでしまったと、うん、これは中国国内大変大きな問題になりますから、中国できちっと対応しなきゃいけないんですが、はい、そういうきっかけを捕まえて準備してますから、これまで何かあったらちょっと前に出ようと、うん、これは必ず準備してたと思いますから、はい、今度台湾が定めたその禁止水域のラインをもう認めないと、うん、いうことを中国は公言はっきり言ったわけです。
なるほど。
これまでは暗黙の了解でそこを守られてたものが、その線はもう認めませんよと、うんうん、いうことを中国当局は今度ははっきり言いました、うん、したがってこういうことで始まったんですけども、うん、結果として従来の現状維持、うん、それを現状変更、はい、その方向に動いたというのは間違いないと思います。だからといって、うん、さらに台湾との関係をこれをもってですね、うん、緊張させる、軍事的にさらに一本も二本も緊張させる、そこまでは今回やらないと思います、
うん、これじゃあ宮本さん、結果的にその今回のこの事件、まあ、これ一つの事件じゃないんですが、今回の一連のこの流れの以降、じゃあ何が変わるのかというと、金門島周辺における台湾が引いた禁止線、それが事実上そのなしになってしまう、中国の海警やら軍の関係したその船舶とか航船が自由に入ってこれるような状況、ないしは頻繁に領空侵犯が起きるようになる、これが常態化するようなことにこの一連の流れの後に起きてくるだろう。
起きてくると思いますね。例えば、まあ、台湾海峡の中間線、
はい、
これは、まあ、これをお互いに守りましょうということで、はいはい、ずっと暗黙の了解でやってきたわけですね、うんうんうん、ところがそのペロシ訪台以降、はい、あれを超えて頻繁にしょっちゅうこれを超えるようになったわけでしょ、はいはい、似たような状況が金門でも起こると、はい、いうことだと思います。だから台湾に対して一歩出てくる、しかし、うん、だからといってそれを契機に、はい、金門をですね、うん、もう一回取り戻すとかいう、そういう極端な軍事行動には今は出ないだろうと。
江藤さん、いかがですか、これを契機にって言い方変ですけれども、これをトリガーに中国は何か一つ次のステップに、なんて言ってるんですか、エスカレーションラーダーを登るみたいな、こういう理解でいいんですか？
これはですね、引きつ戻りつ微妙なラインだと思います、はいはいはい、というのは1日から14日にかけては、うん、実は船を送ってこなかったとも言われていて、なぜかというと、これは 台湾側の分析ですけれども、はい、なぜかといえばおそらく領海の期間中ですね、全人代と全国政治協商会議の期間中に、はい、ここでの問題を起こしたくなかったのではないかと、はい、こういうふうに考えられる部分もあるんですね、うん、って言ってみればやるべきことはやるけれども、うん、ここで摩擦を起こすということはあまり望ましくはない、うん、あるいはですね、もっと言ってしまえば、うん、今アメリカ大統領選挙を11月に控えていますので、はいはいはい、その前に何らかの衝突が起きてしまうという形でアメリカ側の対中認識がガラリと悪くなると、いずれの候補も中国に対して厳しいことをもっと言わなきゃいけない、ねね、方向性がそこで定まってしまうということになるのは中国としては望ましくないですし、うん、もう一つ3月末から、うん、あの外資の誘致っていうのをですね、盛んに呼びかけてるんですね。ですから国際社会から見た場合にここでの緊張が非常に高まっているというふうに認識されるのも望ましくない、うん、ですので台湾問題とそしてこの周辺でのおっしゃったように中間線もそうですし、はい、この辺の禁止水域の線というのも、はいはい、無効化させていくという動きはありますけれども、うんうん、その結果中国側が非常にアグレッシブに何かを仕掛けてくるというのは今の段階では考えにくいと思います、う
ん、平井さんいかがですか。その金門島周辺の中国の動き、これは台湾から見たらどういうふうに見えているものなんですか。
いや、これは私はですね、はい、この日本でのまあ、成功経験というか、まあ、成功と言っていいのかどうか分からないけど、日本での、ね、尖閣の経験から中国
が成功体験なんですよね、
はい、要するに尖閣主導というのは、はい、ずっと、まあ、中国ずっと昔から、まあ、主権を主張しているんですけど、中国政府の船は一度も来たことがないんですよね。ただ2008年12月、確か当時は宮本大使でいらして、私は北京特派員やってたんですけど、中国の海洋調査船が初めて尖閣に来たんですよ、はい、あの時日中間の大騒ぎになったわけですね、うんうん、大騒ぎのもう現実一面トップでやってたんですけど、うん、で日本が抗議するとちょっと弱まる、ただしばらく経つとまた来ると、うん、繰り返していくうちにですね、まあ、継続を誓わないじゃないんですけど、うん、今はもう年間もう300日も中国の船来てしまうと、はい、でいつの間に日本の単独支配はもう日朝の共同支配だ、中国一緒するようになったんですよ、うん、なぜなら無人島である尖閣がですね、中国の船が来た数は日本の海上保安庁より多いぐらいなわけですから、うん、日本の単独支配じゃなくなるわけですよ、うん、これは孫子の兵法の戦わずして勝つっていう中国のやり方なんです、うん、時間をかけて相手知らないうちに何か尖げてしまうみたいな感じなんです、うん、今回金門は2月14日に、まあ、衝突があったと、私も、まあ、偶然な事故だと思います、うん、ただ4日間中国を待った後ですね、18日にこの台湾の禁止水域は無効だと言ったんですね、はい、それ19日中国の海警が台湾の観光船に立ち入り検査をしたんですね、はいはい、これどういうことかというと、はい、中国の主権が及ぶだと、うん、中国の警察が法を執行したという意味なんですから、うん、もうその瞬間に台湾の支配権をなくなるわけですよ、うん、ただこれからアメリカがですね、例えば国際社会猛反発して台湾軍を反発する前にもうやめてしまうんですよ。2月19日1回だけで十分なんですよ。
なるほど。
また知らないうちにもう1回やると、知らないうちにこの尖閣の同じようにですね、この台湾の金門に対する支配をいつの間になくなってしまうと、実はまあフィリピンでも同じことをやろうとしているという、はい、まさにまあ中国的なやり方だなというふうに思います、
うん、そうするとこれから先この金門島というのはどういうふうになっていくというふうに八重田さん見てるんですか。これいつの間かここには これは中国領土になっちゃうんですか。
いや、まあ、中国領土、要するに金門は今軍事的な価値あんまりないんですよ、
はいはい、
要するに金門島というのは昔はまあ台湾人で10万人ぐらいの台湾兵士いたんですけど、はい、今中国があまりにも近いんですね、はい、軍を駐屯しても勝てないと、はい、今台湾人は3000人、台湾の軍人3000人しかいないんですよ、うんうん、対岸の中国人民解放軍はまあ10万人近くいるわけですから、はい、取ろうと思えば簡単に取れるんですよ、はい、ただこれね、軍事的に取ってしまうと、うん、まあもう中台問題で大きくなっていて台湾が独立してしまう可能性があるから、はい、中国をあえて取らない、うん、でも政治的な意味合いで台湾の単独支配を崩したことによってプラスになるわけですと、うん、その経験を金門の次に馬祖、馬祖の次に奉公島と、はい、すぐいつつですね、はい、拡大すること、知らないうちにですね、うん、拡大することが中国できるわけですから、すべて台湾との反応と国際社会の反応を見ながら時間をかけてやるのが中国のやり方です。
それでは最後に、中台関係あるべき日本の姿勢と題してご提言をいただきます。
八重田さんからのご提言いただいております、唇滅びて歯さむしって、すいません僕初めて聞く言葉です。竹本さん知ってるらしいんですけど、八重田さんこの心は何ですか。
これは辛抱士官という、まあ、四字熟語なんですけども、はい、まあ、要するに日本と台湾は助け合う関係にあって、うん、一方の存在がなくなると、もう一方の存在が危うくなるという意味なんですけども、まあ、台湾は唇で、日本は歯なんですね。で、今は中国はですね、台湾に対する、まあ、統一攻勢をものすごい強めていて、まあ、統一をしたいと思っているわけですね。で、まあ、日本から見れば、まあ、一言かもしれないんですけど、ただ今の習近平政権は拡大傾向にあるわけです。
はい、
台湾が終わってですね、次必ず沖縄に来たり尖閣に来たりという必ず日本に来ますと。だから台湾有事は日本有事ということをですね、はい、安倍さんの言う通りですね、日本を意識しなければいけないと思います。
ありがとうございました
。はい、ありがとうございます。宮本さん、お願いします。
台湾海峡の平和とかね、うん、すなわちこれはね、日中台の問題だけではなくて、うん、日本も東アジアも世界も巻き込む 大変な出来事なんですね、うんうん、そうならないようにしていかに外交上の努力を続けるか、うん、そこに尽きている。
はい、
はい、江藤さん、お願いします。
はい、インテリジェンス能力分析の強化ですね、これも台湾問題も日本問題もすべて含めて、うん、もうさまざまな手段がしかも巧妙になってきておりますので、うんうん、しっかりと理解する必要があると思います。
はい。